はい、こんにちは、ゆぐラボの深澤です。ゆぐラボのポッドキャストですね、懲りずに2回目をアップしようと、しています。今回は、食べ物の食べ物の話にしようかなと、思ってますね。で、食べ物の話って言っても、いろいろあるんですけど、何のために食べるかっていうですね、ことって考えたことありますかね。なんか今日はそういうとこを、突っ込んで話したらいいなとは思ってるんですけど、何のために食べるかですね。例えば、お腹が空いたから食べるっていう人も一つありますよね。食べ物って普通そんなのものだと思うんですけど、例えば、お腹が空いたから、お腹を満たすために食べるっていう、それは普通のことですね。でも他の理由で食べてる人も、いますよね。僕とかは特にそうなんですけど、美味しそうだから食べるっていうことよりは、割とコミュニケーションとして食べるっていう、方が個人的には多いんですよね。なんかそんなことってありますかね。なんか、例えば、友達と会うんだけど、普通に会って話をするだけじゃ、なんかつまらない。っていうか、ゆっくり話もできないから、食べ物を食べながら、じゃあランチでも食べながら食べようかねとか、お茶でもしながら食べるとかですね。なんかそういう話に大体なったりしますよね。で、それは、場所を確保するっていう意味で、食べようっていう、こともあるかもしれないし、場所じゃなくて、食べ物を食べることでお互いリラックスして、話せるっていうことも、あるかもしれないですよね。だから、食べ物を食べるっていうことは、コミュニケーションのために、食べたり、お腹が空いたから食べる。で、お腹が空いたから食べるっていうのにも、何種類か、理由がありますよね。いっぱいあると思うんですけど、今すぐに思いつくのとしては、一個は、生命維持のために食べるってですね。あんまりそういう感覚ってないと思うんですけど、生命維持のために、食べる。お腹が空いたから食べようとかってですね。そういうのが一個ありますよね。で、もう一つは、欲望のために食べるんですよね。お腹はいっぱいだけど、食べ物美味しそうだから食べたいなと。特に観光とか行って、いろいろ食べ物、大体旅行行くと、何かを見るか食べるかぐらいしか、楽しみってないのかな、とか思うんですけど、例えば、いろいろ食べ物名物を巡っていくんだけど、でも自分のお腹って、限られてるじゃないですか。だから大体すぐお腹いっぱいになっちゃうんですよね。すごい大食感でなければ割とすぐお腹いっぱいになっちゃうんですよね。僕とかも大体一つ、一箇所か二箇所ぐらい、例えば、そういうものを食べたいなってものを食べたら、もう三箇所目はちょっと入らないっていう、ことが多いんですけど、そんな感じで、欲望のために食べるんですね。これは割とあるかもしれないですね。お腹はいっぱいだけど、ちょっと小腹が空いてるから、お酒でも飲みながらもうちょっと食べようかなとかね。そんな、ことがありますね。だからただ単に、お腹が空いたから食べたいから食べるっていう理由にも、結構たくさんの理由があって、で、今ちょうど秋なんで、食欲の秋っていうので、何のために食べるかっていうのはちょっと一回考えてみると、すごい結構面白い発見がいっぱいあるんじゃないかなって思うんですね。で、僕自身は、なんでその食べるって、食べるものに関する仕事をしてる、いるんですけど、その食べるっていうことについて考えたことは、割と多いんですよね。で、なんでかっていうと、自分はあんまり、食べたくない人なんですよね。食べ物のところに、の仕事をしているのに、あんまり食べたくない人なんですね。たくさんなんで、その理由としては、食べ物 を食べてお腹がいっぱいになると食べ物の楽しみが全くなくなっちゃうんですよね。なんかそのお腹がいっぱいになるために食べるっていうのはあんま個人的にはあんま好きではなくって、なんか食べ物を食べることでなんかこう、ああこの食べ物ってこういう食感があったんだとかね、こういう香りを持ってたんだとか、こういう味を持ってたんだとか、まあそういうものはまあ好きだなって思ってるんですよね。だけど、あの実際は、食べていくと、なんかお腹がいっぱいになってきちゃって、なんかこう、人間でこう、満足しちゃうと、それへの探求心がなんか削がれちゃうような気がするんですね。まあそれは前回の話、ポッドキャストもちょっと話したんですけど、なんかこう、なんですかね、人に話すと満足しちゃって、もう自分でせっかく楽しみにしてたことも、あちょっとどうでもよくなっちゃうな、とかですね。なんかそういうとこが、まあ、あるような気がしますね。まあ特に自分は、まあそういうところがあるんですけど。で、まあなんかそんな感じで、食べたくない。できれば、料理のことでも味見はあんまりしたくないですね。でも呼吸の料理を使うと味見が最低限で済むので、すごい、それは、僕には役立ってるってですね。で、まあ、あとは、まあ、食べたくない、理由としては、僕自分が作った料理をほとんど食べないんですけど、人に食べてもらうのは、いいんですけどね。自分が作った料理基本食べないんですね。で、それは、なんか自分がなんで食べるんだろうって考えたときに、面白みがあるから食べてるんですよね。で、面白みがあるから作ってるんだなっていうところに、なんかこう気づくところがあって、例えば料理も自分で作ると、大体こう自分で頭の中で味の予想をして、まあこういう組み合わせしたら、まあこのぐらいの味になるだろうとかっていう、まあ結構ね、変わった組み合わせとかでも自分の頭の中では大体もう味がもう、ああこういう味になるなっていう予想がついちゃったんですよね。で、あんまりその予想が外れることはないんですよ。だから、食べても、ああ、やっぱりね、こういう味になったね、ぐらいで終わっちゃうんですね。だけど、人に食べてもらうと、その食べた人は自分の頭の中でそういう味の想像をもともとしてないわけなんですよね。だから、なんか、ああ、食べた時に、こんな食材を組み合わせるのとかね。なんか、これって美味しいんですねみたいな話とかも、まあ、あるわけなんですよね。だから、まあ、人に食べてもらわないんですけど、結局自分で作ったものを食べると、食べる楽しみが全然ないっていうですね。だから、逆に僕は、なんかよく言われるんですけど、なんかあんま人が作ったものが食べないんでしょとか言われるんですよね。まあ、なんか、そういうイメージならしいんですけど、もうそんなことはなくって、逆に人が作ったものの方が、美味しいっていうね。それは、自分が、作ってない分、例えば同じ味噌汁、まあ、簡単なね、料理で味噌汁があるかもしれないですけど、まあ、味噌汁、でも人が作ったものの方が、やっぱ自分が作ったものより美味しく感じる。ですね。で、まあ、時にはすごいしょっぱかったりとか、すごい甘いこともあるんですけど、まあ、それより、まあ、自分が、作ってないっていうので、味の驚きとか、ああ、こういう、この料理はこの人のこういう人柄が出てるのかなとかですね、そういうのを感じながら味わう方がよっぽど美味しいなってですね、いう感覚にまあなるんですね。だから自分的には食べるっていうことを考えた時にはまあなんかそんな風になんか食べる理由があるからちゃんと食べてるんだなっていうのは思うことがいっぱいあったんですよね。で、まあ、今日はそういうテーマにしようかなと思ったんですけど、で、まあ、そういう、まあ、テーマになった、まあ、きっかけみたいなのがね、ちょっと あって、で、まあ、きっかけも、そんなに大したきっかけじゃないんですけど、まあ、たまたま、まあ、断食とか、あと、まあ、マクロビオテックをやってる方とかは、まあ、よくご存知だと思うんですけど、まあ、7号食をやったりとか、まあ、生玄米療法とかをやったりとかですね。まあ、いろいろまあ、チャレンジしてみて、食べるっていう感覚が、まあ、そういうことなのかなってですね。っていうので、まあ、学生時代にいろいろやったことがあったんですよね。だから、 まあそういうので、まあ食べることっていうのに関していろいろまあ考えることが多かったっていうだけなんですけど、で、あとは、ちょっと前に食べない人っていうのが結構入りましたよね。食べない人っていうのは、まあ食べ物、物理的なものをあんまり食べないで、まあ、プラーナっていうんですかね。プラーナっていうのか、気っていうのか、エネルギーっていうのか、まあそういうものを、食べて代謝をしてるような人たちっていうのが、まあちらほら話が出てきましたよね。んで、東洋医学というか、まあ中国の伝統医学ですね。まあ漢方とか、まあ針、お灸とかですね。まあいろいろありますよね。で、まあ薬膳とかもまあそういう、中国の伝統医学の中の、まあ一つに、カウントされてますが、そういう、なんていうんですかね、ところにも、ちゃんとそういうことは書いてあって、例えば、まあ薬膳とか、まあ中医学の、薬膳というかまあ中医学ですね。中医学の世界では、自分の中で使える気っていうんですね。気っていうのを、まあ、元気とかって言うんですね。元気って言ったり、まあ、心気って言ったり、まあ、いろいろ、言い方があるとは思うんですけど、まあ、そういう自分の中で使えるエネルギーっていうのは、二つの気が合体したものだよっていう、まあ、言い方なんですね。が、一つは、両親からもらった、まあ腎臓に蓄えられていると言われてますけど、そういう、まあ、両親からもらった気があるわけなんですね。で、もう一つは、まあ食べ物からもらう気。あとは呼吸で、吸って取り入れてる気っていうのを、まあ合わせた、ものがあるんですね。で、その合わせたものと、その両親からもらったものっていうのを二つ合わせると、体の中で使える、まあ元気になりますよ、みたいな、まあ話があるわけなんですね。だから、食べ物から食べる、まあ呼吸から吸う、まあ呼吸の料理とかは、どっちかっていうと、まあ、呼吸を使って食べ物の気を高めるっていう、方法っていうことが言うことができるかもしれない。ですけど、食べ物の、気を高めるっていうのは、ものすごく重要なんですね。で、食べ物の気を高めるっていうところは、例えば呼吸の料理だったら、まあ、呼吸を使っていい塩梅にしていくとかっていうところで、料理自体の質、まあ、素材の良さを引き出すっていうところで、まあ、気を高めるっていうところが、あるんですね。だけど、もちろん、食べる人の、気持ちによっても、まあ、食べ物っていうのはね、美味しく感じたり美味しく感じなかったりするわけじゃないですか。例えば、なんか嫌なことがあって、食べる、わかんないですけど、今、例えば嫌なことがあって食べる牛丼は美味しくないと。なんか、涙の味がするとかですね。わかんないですけど。でも、いいことがあって、今日はいいことがあったなと思って、会社帰りに牛丼屋さんに入って食べる牛丼は美味しかったよ、みたいなですね。とか、まあ、食べる気分によってだいぶ違いますよね。だから、まあ、食べ物の気と一緒に自分の感情の気を、感情を食べてるんですよね。食べ物を食べるときっていうのはね。だから、呼吸の料理、をして、まあ、いくらいい料理を作ったとしても、まあ、食べる側の、気持ち次第で、まあ、食べ物の質っていうのはちょっと変わっちゃうかもしれないですね。で、まあ、ちょっと、まあ、ポッドキャストなんで話がもう飛び飛びになりますけど、思いついたことを話しますけどね。その食べる人によって、最後、本当に、気が違うのかっていうですね。いう、ちょっと疑問に思うことがあるかもしれないんですけど、もうこれはね、実験してもらうと結構面白いんですけど、同じ料理屋さんで、まあ、同じ料理を注文するとするじゃないですか。そうすると、まあ、多分ですけど、まあ、二つ同じ、まあ、炒め物とかだったら、まあ、一緒に作るんじゃないかなと思うんですね。一つで作ったやつを二つに分けるんじゃないかなと思うんですけど、 まあ、もちろん違う場合もあるかもしれないですけどね。まあ似たようなものが出てくるんですよね。で、最初に出てきた時点でお互いに味見をすると。で、食べ終わった時に、もう一回食べ終わり間際の時にもう一回味見をお互いにするって言いますね。っていうのをやっていくと、同じご飯を食べてるはずなのに、ちょっと味が違ってくるっていうのがあったりするんですよ。で、それは、普通に食べてるとあんまないんですけどね。結局、普通に食べてると、まあ、料理の、いい気というか、そういうものがもう完全に体に生かされるようになっちゃうので、あれですけど、なんかすごいですね、落ち込んだ時とかですね、お互い片方が落ち込んでて、片方が元気だった時とかは、そういうことをやると、味が違ったりするんですよ。で、これも僕も実際やってみて、なんか、おーとかですね、思ったんですけど、話ちょっと飛んじゃいますけど、まあ、これ気づくきっかけになった出来事があって、なんか小学校の時とかですね、まあ、僕もすごいゲーマーだったので、ゲームを友達と、かしっこするっていうのをやったんですよね。だけど、毎回友達に貸して帰ってくると、同じゲームソフトなのに持った時に全然感覚が違うっていうのがあったんですね。これ本当に自分のソフトだったかなみたいなですね。っていうのが、ずーっとあったんですね。で、なんでだろうって。で、まあ、その家の置いてあると、まあ、その家の匂いがつくじゃないですか。だからまあ、匂いがついて、まあ、それだけで違うのかなとかですね。なんかそんな風に思ってたんですけど。でも、なんか違うんだよな、みたいな。匂いだけじゃなくて、もう手に持った感覚、重さとかも全然違うんだよな、とかっていうのを、もう不思議に思ったんですね。で、そんなようなことがあって、結局何だったんだろうな、みたいな感じで、思ってたんですけど。で、まあ、それが、いいとか悪いとかじゃなくて、なんかね、感じが違うっていう感じがしたんですね。で、たまたま、料理屋さんに行って、二つ同じものを、食べて、で、他の人が頼んでるのを、もういらないからあげるわって言われて、じゃあ、いただきますって言って、ご飯を食べた時に、あ、なんかやっぱ味が違うと思ってですね。で、そこで、ああ、そういうこともあるんだっていうですね、発見を、まあ、したんですよね。まあ、味が違うからどうってことはないんですけど、うん。だから、食べてる人に、よって、まあ、料理っていうのは、味が違うじゃないですか。その人の体調によってね。だから、まあ、料理も違うし、食べた人の感覚によって感じ方が違うし、逆に、食べてる人の感覚で料理の味も若干変わってくるんですね。あ、不思議ですよね。だから、何のために、食べるかっていうことを、考えたりすると、じゃあ、今、料理をどういうふうに、自分は食べてるのかなっていうところを、まあ、よく見るいい機会になる、とは思うんですね。なので、まあ、なんかね、ポッドキャスト収録してると本当に時間が一瞬で終わっちゃうので、なんか、あれなんですけど、食欲の秋って、いっぱい食べる機会が多いと思うので、ぜひそんな時にですね、じゃあ自分はなんで食べてるのかなって、どうやって、食べ物を、自分の体に生かすっていうことをしてるのかなっていうのをですね、考える機会っていうのをどっかで、取ってもらえたらいいなと思います。まあそんな感じですね。ちょっとまあ長くなっちゃいましたけど、ポッドキャスト、今回も終わりたいと思います。どうもありがとうございました。